地域の健康をサポートする草津立東生き生きダイジェスト。この番組は一般社団法人草津立東医師会の提供でお送りいたします。地域の健康をサポートする草津立東生き生きダイジェスト。この番組は草津立東医師会の提供で医療にまつわるタイムリーな話題を分かりやすく紹介してまいります。放送は毎月第1月曜日の朝7時からと、その週の土曜日朝8時に同じ内容でお送りしております。本日のテーマは脳梗塞です。講師として、滋賀医科大学脳神経外科講師の辻敦先生に来ていただきました。辻先生、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて、今回のテーマは、脳梗塞です。辻先生、私たちは脳卒中という言葉をよく耳にしますが、脳梗塞と脳卒中はどう違うんでしょうか？
はい、脳卒中は中期・中部とも呼ばれ、脳の血管が詰まったり破れたりして、その結果脳が十分な機能を果たせなくなる病気の総称です。脳卒中の中で血管が詰まる病気のことを脳梗塞と呼んでいます。
はい、では脳一血とか脳軟化と呼ばれるのはどのような病気なのでしょうか？
脳一血は現在では脳内出血と呼ばれるもので、脳実質を養う細い動脈が破綻したものです。脳軟化は現在では脳梗塞と呼ばれるもので、脳動脈が閉塞し、脳実質が壊死してしまった病態です。
はい、わかりました。それでは本題に入らせていただきます。脳梗塞はなぜ起きるんでしょうか？詳しく教えてください。
わかりました。脳梗塞は血管が詰まる原因によって、アテローム血栓性脳梗塞、ラクナ梗塞、心原性脳塞栓症の3つに分類されています。
はい、
アテローム血栓性脳梗塞は脳の太い動脈に動脈硬化が起こり、血栓が発生して血管が詰まることによって発生します。頸部の太い動脈である頸動脈に動脈硬化が発生しても、アテローム血栓性脳梗塞になります。
うん、
動脈硬化にも種類があるのですが、直上動脈硬化がアテローム血栓性脳梗塞の原因となります。直上動脈硬化とは、動脈の壁にLDL コレステロール、いわゆる悪玉コレステロールが入り込んでしまうために、おかゆのようなドロドロした塊である軸腫が発生してしまう動脈硬化のことです。
はい、
軸上動脈硬化は糖尿病、高血圧、高脂血症などにより発生する可能性が高くなります。一方、ラクナ梗塞とは、細い動脈が詰まってしまうことで起こる小さな脳梗塞のことです。脳の血管は太い動脈から細い動脈へと枝分かれしていきます。その細い動脈である穿通枝と呼ばれるものに、直径 1.5 センチ未満の小さな脳梗塞が生じた状態です。一方、心原性脳梗塞とは、心臓の中でできた血栓が脳の太い動脈に詰まってしまうことで起こる脳梗塞です。
はい、
その原因となる心臓病で一番多いのが心房細動と呼ばれる不整脈です。
うん、
これにより心臓から血液を一気に送り出すことができなくなるため、血液が心臓の中で淀んだ状態となり、血液が固まって血栓ができやすくなります。心臓の中で発生する血栓は比較的大きいので、脳まで流れると太い動脈に詰まってしまうため、脳梗塞としての影響を受ける脳細胞の範囲も広くなってしまいます。また突然に発作が起こり、症状も強く現れるという、そういう特徴もあります。
はい、脳梗塞なんですが、何歳ぐらいに多いんでしょう？若い人にも発症するんでしょうか？
高齢になるほど効率に発症します。
はい、
これは高齢者では原因疾患である高血圧、糖尿病、脂質異常症などの生活習慣病を持つ頻度も、その期間も長いためです。
うん、
心原性脳塞栓症の原因である心房細動も、高齢者ほど有病率が高くなることが知られています。 一方、未成年者を含む若年者にも脳梗塞を発症しますが、もやもや病や動脈解離など生活習慣病以外の基礎疾患を有する場合が多くなります。
はい、わかりました。脳梗塞になりますと一体どのような症状が出るんでしょうか。頭が痛くなるんでしょうか。何か前触れのような症状があるんでしょうか。それとも突然発症するものなんでしょうか。
脳梗塞の症状としては、片方の手足、顔半分の麻痺、しびれが起こる、ろれつが回らない、言葉が出ない、他人の言うことが理解できない、力はあるのに立てない、歩けない、ふらふらする、片方の目が見えない、物が二つに見える、視野が半分欠ける、こういったことが起こります。これらの症状が短時間、通常20分から30分程度で消失してしまうものを一過性脳血管発作といい、48時間以内にその 5% の患者さんが脳梗塞を発症してしまいます。また、いずれ3割の方は脳梗塞を起こすとも言われています。
はい。では万が一家族に発症を疑った場合ですね、私たちはどうすればいいんでしょうか。
はい。救急疾患であると認識していただき、迅速に医療機関を受診していただくことが必要です。
はい。
なぜなら後でも述べますが、治療の多くが急性期のみその有効性が認められているからです。日本脳卒中協会では一刻も早く専門的病院の受診を推奨しており、119番への通報を啓蒙しています。
それでは病院ではですね、どのような検査をするんでしょうか。
はい、血液検査やレントゲン、心電図のほかにCT スキャンや MRI、超音波検査といったものを迅速に実施します。
脳梗塞にはどのような治療方法があるんでしょうか。手術することもあるんでしょうか。最新の話題を交えて教えてください。
脳梗塞に対する急性期治療は、TPA と呼ばれる血栓溶解剤を点滴することで、再開通を促す治療方法が最優先されます。この薬剤は発症から4時間30分までに投与することが必要であり、それ以降では有効性よりも副作用である出血性の合併症のために用が悪化する可能性が高くなってしまいます。しかし TPA による血栓溶解効果はおよそ 30-40% の患者さんにしか認められず、半数以上は再開通を得ることができません。また血圧や発症前に服用されていたお薬の影響によって TPA そのものが投与できないという方も多数存在します。これらの患者さんにはカテーテルによって血栓を直接取り除く血栓回収療法を実施します。この治療により 80% 以上の再開通を得ることができ、その半数で介護を必要としない良好な予後が得られます。カテーテル治療に使用する機材の発展は目覚ましく、この数年の治療成績の向上には医療現場に身を置く我々にも驚くほどです。
どの程度後遺症が残るんでしょうか。死亡することもあるんでしょうか。
滋賀医大での2015年の臨床成績は、急性期脳梗塞100名、TPA 投与症例が20例、カテーテルによる血栓回収療法を14例で実施しました。完全再開通は14例中12例で得られ、自立した状態にまで改善されたのは8例の 57% でした。6例 43% では運動麻痺や意識障害が後遺症となって要介護状態となっていらっしゃいます。幸い死亡例はありませんでしたが、国際研究ではカテーテル治療でもおよそ 15% 程度の死亡率が報告されています。
再発を予防するための薬にはどのようなものがあるんでしょうか。
はい、最初に脳梗塞を血管が詰まる原因によってアテローム血栓性脳梗塞、ラクナ梗塞、心原性脳梗塞の3つに分類しましたが、それぞれ有効な再発予防策が異なります。 生活習慣病に対する積極的な治療に加え、アテローム血栓性脳梗塞であれば抗血小板剤と呼ばれる薬剤を使用します。心原性脳塞栓症であれば抗凝固薬と呼ばれる薬剤を使用します。いずれも血液をサラサラにすると表現される薬剤ですが、その作用は全く異なり、病形が異なる脳梗塞を予防することはできません。ただし、その併用は出血性の合併症を増加させ、特に脳出血の増加は非常に予後悪化させることが分かっており、必要性と危険性を天秤にかけ慎重にしなければなりません。
はい、分かりました。脳梗塞にならないために私たちが気をつけることはどのようなことがありますか？
日本脳卒中協会が発表しています脳卒中予防10か条をお話ししたいと思います。
はい。
1、手始めに高血圧から治しましょう。2、糖尿病、放っておいたら悔い残る。3、不整脈、見つかり次第すぐ受診。4、予防にはタバコをやめる意思を持て。5、アルコール、控えめは薬、過ぎれば毒。6、高すぎるコレステロールも見逃すな。7、お食事の塩分脂肪控えめに。8、体力に合った運動を続けよう。9、万病の引き金になる太りすぎ。そして10、脳卒中、起きたらすぐに病院へ。以上です。
はい、ありがとうございます。それでは最後に何か付け加えることがありましたらお願いいたします。
専門的なこともお話ししましたが、TPA 血栓溶解療法とカテーテル血栓回収療法を広く市民・県民の皆様に提供するためには、県内の脳卒中の発生・治療の正確な情報収集とそれに基づく医療体制の整備が不可欠です。滋賀医大では全国に先駆けて滋賀県脳卒中登録事業を2013年から開始しています。またカテーテル治療提供のためにその専門育成のプログラムを滋賀医大脳神経外科のカリキュラムに取り入れています。各医療機関とも連携を取り、病院間搬送によるカテーテル治療の提供も始めました。将来的には保健行政と連携し、より有益なシステムを構築したいと考えています。
はい、大変よくわかりました。辻先生、本日はお忙しい中ありがとうございました。
ありがとうございました。
今日のこの時間は滋賀医科大学脳神経外科講師の辻敦先生にお話を伺いました。地域の健康をサポートする草津立東生き生きダイジェスト、この番組は草津立東医師会の提供でお送りいたしました。